地上における救い主の働きはすべて成し遂げられました。ゲッセマネと十字架上の主の苦しみは終わりました。使徒行伝一章にはこうあります。イエスは復活した後40日にわたって使徒たちに現れて神の国のことを語られた。主はこう言われました。聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。その後間もなくイエスは彼らの見ている前で天に上げられ、雲に迎えられて、その姿が見えなくなった。イエスの登って行かれるとき、彼らが天を見つめていると、見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていった。ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになるであろう。確かに救い主は再臨の時に戻ってこられますが、それまでにイエス・キリストの福音は地の果てまで述べ伝えられなければなりません。マタイ伝によれば、使徒は福音をすべての国民に伝えるという特別な戒めを受けました。イエスは彼らに近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。それゆえにあなた方は言って、すべての国民を弟子として父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施しなさい。時の中間の時代、初期の教会で福音が伝えられたのはイスラエルの家に限られていました。その後、先任使徒のペテロはイスラエルだけでなく異邦人にまで福音が伝えられる時が来たことを告げる啓示を受けました。使徒行伝10章と11章から教会をより多くの神の子らの間に広めるためには、その手続きと方法を教会の管理役員と全会員に知らせる必要があったことが理解できます。福音が異邦人にも伝わることをペテロに理解させるため、主は異邦人の百卒長であり善良な人であったコルネリオを使われました。当時の教会員はそのような考えを知りませんでしたが、教会の実務上の変更を知らせる啓示が専任使徒であるペテロに与えられました。そして福音は急速に異邦人の間で広まるのです。当時の教会が広まった例の一つとして、異邦人への偉大な使徒パウロの改心があります。パウロはダマスコに向かう途中で次元を受け、光を目にし、声を聞き、罪を悔い改め、神によって召されました。そしてイエス・キリストの福音を広める大きな力となったのです。では次に、1800年後の福音の回復、すなわち再臨に先立つ万物更新の時に目を向けましょう。私は教会が預言者ジョセフ・スミスを通して回復され、現在も大官庁会と十二使徒定員会の下で前進していることを証しします。古代の使徒の時代と同じく、彼らも全世界に福音をもたらすという戒めを受けています。末日聖徒イエス・キリスト教会は1830年に組織されて以来、主の定められた時に沿って国から国、文化から文化、人から人へと着実に全世界へ広がっていきました。そして1978年、専任使徒を通じて啓示が与えられるという正しい方式にのっとり、この度はスペンサー・W・キンボール大官庁に神権に関する啓示が与えられました。世界のすべてのふさわしい男性が神権を受け、人々が回復された福音のあらゆる祝福を受ける助けができるようになったのです。多くのではなく、すべての御父の子供たちが福音のすべての祝福を受けられるようになりました。キリストの再臨が近づいている時代の神の王国にとって、それは時宜にかなった決定でした。それが私にどのような意味を持ったかをお話ししましょう。伝道部会長に召されて、妻と家族とともにメキシコへ出発するときでした。 当時70人だったリチャード・G・スコット長老からこの特別な啓示が発表されることを聞きました。その経緯を聞いていると私の目に涙が溢れてきました。それが正しいことであり、全人類が福音のあらゆる儀式と制約と祝福に預かる時が来たことを知って、言葉に表せないほどの喜びを感じました。それは34年前のことでしたが、その後私が70人となって、先ほどの啓示によって大きな祝福を受けた信仰深く忠実な人々の住むアフリカ西地域で数年間働くことになろうとはその時知り由もありませんでした。妻と共に4年間生活しました。その経験は素晴らしいものとなり、私たちの人生を変えてくれました。西アフリカの人々は神を信じ、自分たちの信仰を恥じることなく宣言し、人と分かち合います。また素晴らしい指導力を持っています。彼らは100人単位で教会に加わり、アフリカ西地域のどこかで毎週いくつかの支部やワードが組織され、それらのほとんどはアフリカ人の親権指導者と補助組織指導者だけで構成されています。皆さんがナイジェリアのアバ神殿やガーナのアクラ神殿に行って共に参入し、彼らの決意を感じ、全員がアフリカ人である神殿会長会と親しく交わり、あるいは今日このカンファレンスセンターに出席しているアフリカ人の地域70人と話していただけたらと心から思います。弁護士、大学教授、会社の管理職を務める人もいます。またアフリカのステーク、ワードの指導者や家族と親しくなっていただけたらと思います。アフリカ全土で会員は教会の教科課程に従って開かれる日曜学校、補助組織、親権組織のクラスに出席して神聖な経験をしています。福音をよく理解し、御霊によって教え学んでいます。福音を学ぶアフリカの人々は幸せです。西半球の多くの人々が心を奪われている外見を気にしないからです。果てしない物欲に心を向けていないのです。アフリカ人は些細なことを気に留めず、最も大切なことに最大の関心を向けると言われています。豪華な家、立派な車にはほとんど関心がなく、御父と御子イエス・キリストを知り永遠の家族を築くことに大きな関心を寄せています。彼らの信仰の自然な結果として、主は意義深い方法で彼らを引き上げておられます。彼らが私たちと同じようにしていることが分かれば、末日の教会の発展に彼らが重要な役割を果たすことになるとしても何ら驚くに当たりません。旧約の預言者ダニエルは終わりの時の神の王国について、人手によらず山から切り出された石が全地に満ちるまで転がり進むのを予見しました。アフリカの素晴らしい兄弟姉妹はこの予言の成就に重要な役割を果たして当然であり、主の定められた方式に従ってその啓示は成就されることでしょう。天の御父はそのすべての子らを愛しておられ、イエスはキリストであり、福音は聖者と死者を含むあらゆる人にもたらされることをイエス・キリストの聖なる御名によって明かします。アーメン。